はい、おはようございます。ジェムシ松本のレジオ虫の声、本日は2月22日ゾロ目ですね、日曜日、場所は名古屋の
名古屋じゃない
名古屋じゃない、愛知県。
なめてますねなめてますね、愛知ですね。
常滑市
からのホテルで撮っております。どれぐらいの音量で声上げていいかって、ちょっとあれですね、ホテルの部屋隣にとか。
そうね、あんまり声をね張れない、
張れないですね、まあちょっと普通っぽい喋り方になっちゃいますけど、はい。で、まあどう考えてもこのタイミングだとだんだん話が分かると思うんですけど、名古屋の、2015年ザ・キープキャストが、終わりまして、塚本さんと堀口さんに反省会ではないですけど、キープキャストの話をしましょうということで、撮っております。
なんか言えと、
はい、
なんか言えと、お疲れ様でしたっていう。
と
りあえずお疲れ様でした、ね。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。
いやー、それ
は今回でもちょっと
3日間ですね。
スタート前の体調が悪かったのがね。
びっくりしましたよ
今回。
もう今回ちょっと諦めざるを得ないかなみたいに一瞬俺は
頭に。はい。
一人か、いや、ある人二人か。
っていうか、まあ本質的にそのもう僕が話できることって部分的なんで、そのやっぱパーツがどうのって言われても答えれないじゃないですか。
でもまあその JPR、
はい、
ジャーキングアンドクラッキングロッドに関してはかなり早い段階から
あの
事務所にはね、はい、入ってもらってたんで、どうしても今回そういう経緯もあって2日間ともアテンドいただきたかったというところでございます。
そうですね、去年中途半端にお手伝いに来たじゃないですか。
去年はね、なんかにぎやかしっていうかマスコットキャラだった
ね。そうやってなんかそこまで勝手に手伝いますって言っていいのかも分からなかったし、でもまあやっぱ見てみたかったというか顔出したかったしで行ってみて、一応準備だけしてきたんですよね、着ぐるみとかも。で土曜日遊んで、で日曜日手伝ってみたら、あ、なんか3人目がいてもいいのかなって思ったんですね。そのやっぱ今年はやばかったですね、人の量は。
やっぱ去年、おととし、去年のアウェー感とはだいぶ違いましたね。
本当に
場所的には探さないと見つからないような、ちょっと変わった。
だから世の中が今日多かったねとか今日少なかったねとかっていうのは全然わからない。
壁見て仕事して
たよ、ね、そうだよね、
目の前壁とね、車しかないような状態だったから、
まあ、あとデュエルのお姉さんだよね、
ずっと見てます一輪の花でしたね。いや、それで
多分だから土日含めて 朝から、あ、だってほら毎年ね午前中ってうちは仕事がないって。
そうですよ、
昼ぐらいになって一通り見終わった人たちがちょっと、あ、何なのこれ、竿メーカーみたいな感じで、
そうですよ、
ちょっと触りに来るぐらいだったのが、朝から結構ね、なんか本気で触りに来てる人が多くて、
本当に、
え、どうしちゃったのっていう。
もうなんか一息ちょっと間ができた瞬間に2日とも時計見てたんですけど、多分両方とも12時から1時ぐらいの間にやっと人段落つくぐらいで、それまでノンストップなんですよね。
そう、
トイレに行くのもね、
まあなかなか
喋り続けて、さすがに福男みたいにうちのブース飛び込んでくる人は物販をやってなかったのもあるし、
それめっちゃおもろいですね、走ってくる人いたら
分からないよ、チームの。
めっちゃ面白いね
福男でしたもんね、あの見てれば、他のブースで物販してるところのなんか特別なやつっ
ていうかね、俺でもね、まあ、今回ほら横浜も大阪も全部行ったじゃん、
はい、
それで朝一やっぱり福男決めがあるわけよ、
はい、
行きましたって走るっていう、あの時にすげえ、その横浜の時はみんな結構あの業者さんってこうぼやーっと見てて、でも大阪の時って入り口からこうラインが分かるから、みんな各メーカーが スマホとかビデオを持ってそのスタート走ってくる姿を撮ってるわけ。その時に思ったのが、ゲートの一番前に俺立っといて、バーン開いた瞬間にその先頭を走るっていうのを。
それヘルメットの上に GoPro つけて走ってすごい臨場感の、あとちょっとしたアスリートですよ。
しかも多分抜かれるでしょ途中で。
抜かれる。すごい。
はい、言いながら、そんな何してんねんっていうのをやりたいなって思ってたら、体調悪いからやめた。まあ体調良くてもやったかどうか分かんない、走れないから。
それでも目当てのあれですよ、スイムフェイトゲットして。
それやったら本当に怒られるんですから。フライングして、
フライングして
やってみたいですよね。
走るのは
かなり手前の方に。
それか、あの最初に並んでる人にぜひそのヘルメットをかぶっていただきたい。
僕はじゃあちょっと助走ぐらいの距離取って、あとバトンもらうふりをしたいです。
ああ、
一緒に並走する。
いやでもすごい、2日ともすごい光景ですね。どのイベントもあることですよね、コミケだとか。
そうそうそうそう、だから、まあ、そういうのがあって、小1時間は仕事は最低でも
ない、
は
いはい、うん、と思ってましたよね。
そう、もう下手すれば午前中いっぱいないぞっていうつもりで、うん、たら結構お客さんね来てくれるから。いや
本当に10分も待たずに始まりましたよね、うん、そのピッチ入りが。もう
こっち何も構えてなかったからちょっとびっくりした。
嬉しかった。であのその時に1日目特にバーって話してる中で、このデジを聞いてくれてる人が多くて
ね。えデジを聞きました。
堀口さんサイン書いてました。
初サイン。
その話くれますか、ここで。
サインやばかった。それも多分あの人デジを聞いてるって言ってたんですよね。
そう、うんうん、そういうふうに、あの言ってくださいましたよ。
ちょうどこれの前の前の回なんですけど、うん、あの海津姉さんに出ていただいて、うん、車の中で
なんかさ、いっぱい書いてたでしょ、なんか、うん、
絵みたいな。そう、
はい、あれは僕が書いたんです。
あ、清水が書いた
の。清水さんがサインを書けないって言って持って帰るって言い始めたんですよ。高森さんみたいなことを言ってるでしょ。で、送りますって本気で言ってるんですよ。
いや、だってさ、サインくださいってこう白い
色紙を
渡した、色紙を渡されて、それを見たら、うん、でいつものクレジットカードに書いてあるサインじゃいけねえんじゃねえのって気がしてきて。
それで俺サインって言ってもクレジットカードしか書いたことねえよって言ったんで、じゃあでっかいレシート僕が書くからそこにサインしてくださいって言ったら、それだったらいいよって言って、それ でっかいレシート僕が書いたんです。
書いたんや。
でサインの欄を作ったらすげえ綺麗にプワーって。あれ僕欲しいですもん、あんなおもろいサイン見たことない
です。いや、なんかすげえ手のこんなもん書いてあるなと思って。
そう、まあ、示しに助けていただいたんですよ。
あれ本当にちょっと羨ましいです。これめっちゃおもろいやんっていう。
あ、困った時はもうその色紙どいて、ここにあのウィードを1本書いて、でそこにあの目がハートになったバスの絵を書いて、ルアーをこう上ちまちまって書いて、
例えば名前と名前の間のどっかにあのハートを、
ハート
いいな、
ピーハート堀口。
いいですね。
やだ、
それいいな。まあそんなんもありで、で聞いてみたらやっぱデジオ、うんうんうん、でその方は関東から来られたんですよ。
そう、柏から来ていただいて、あ
のまさかの大パさんで、開発姉さんが姉さんですかって声をかけた人だったんですよね。かけられた。それはまさか名古屋で聞くとは。すごい繋がり方だな
って。やっぱ名古屋って両方のお客さんなんだね。
いや本当にそう
です。やっぱほら、ああいう両方のショー出てると、はい、関東のお客さん、大阪のお客さんっていう認識が俺の中にあるのよ。
はいはいはいはい、
だけどその大阪のお客さんと関東のお客さんって、はい、もう何年もね、俺もほら10年近く見知ってるお客さんとかが両方一緒にブースの中にいるっていう、
はいはいはいはい、
すごい不思議な。なんか日本中なんか集めたみたいな、
うん、ですね。
だからやっぱ名古屋っていうその土地のなんか利便性というか、
そうですね、そういうのすごいなんか見えますよね。
関東からも関西
だよね、面白いね、
本 でちょうどなんですよね、関東からの方がちょっと遠いじゃないですか、
うんうんうん、
関東に逃げてもそういう距離感ちょっとこう我慢できるという
ちょっと麻痺してる
からね、麻痺してるんですよね。
でも関東と関西だけじゃなくて、まあ、今回東北はあんまり見かけなかったけど、
富山の人いましたよ、
うん、北陸、
北陸のお客さんはね、なんか毎年多いんですよ。
そうそう、四国も結構いて、九州もいて、結構遠くからわざわざ来てるんだよね。
まあまあまあ、あの細かいブースというかいろんな人が
いろんなことやってるからね。だからね、本当それだけなんか、なんかそああいうのを皆さんこうね推してるというか、
いや2日間見ていきますもんね、やっぱり。
そう、
1日半ぐらいという
か、本当ありがたいことっすよ。
面白い。でもすごい、そういう意味でいい意味で疲れましたよね、1日目も2日目も、うん、
ちなみに 23%
あ人が増えたんです、去年より、
うん、去年よりね 23%
あのあのブースの比率はもっとすごいですよね、うん、あの 倍じゃ効かないじゃん、
うん、
こいつが、あとみんながもう釣りの話あんなに釣りの話するかっていうぐらい釣りの話、うん、しますね、楽しそうにというか。
ただまあ申し訳なかったのはね、俺は一方的に喋ってて相手の話が半分聞こえてないっていう、
うん、しかも聞き耳が左なんですよね。
そうそうそう、聞き耳、そうそうか、そっからか、
そう
そう、だから話前後しちゃうけど、
はいはい
はい、今回実は横浜の後に、
はい、
俺言ってないけど、はい、実はインフルエンザかかって
る。うわ、めっちゃ短いじゃないですか期間。
そう、横浜から戻ってパッとすぐインフルエンザかかって、今あの吸引する薬とかがあって症状出ちゃえば速攻で治っちゃうんだけど、でそれで一回熱が上がって、でそれを週末までに金曜日まで治さないといけないっていうので、結構ギリで行って、で今度大阪で別の菌もらって、でその今度は大阪の菌が悪さして鼻の方から副鼻腔炎っていうのかな、
はいはいは
い、うん、目の下とデコのあたりに入って顔が腫れ上がって違う色になって、でそれを、まあ、熱が出てる状態だったんだけど解熱剤飲んでやってたら、
はいはい、
今度は耳がなんかパンパンに腫れ上がって、でそれが破れて、あの知ってる中ねブキューとかいう音がする、音がする、いきなり耳の中で
音量的には でかい
ってなってる状態が、だって耳の中じゃんだ
で音、
完全に俺耳の中に絶対何かいると思ったぐらい、ブキュ
ー徐々的な体験ですね、
ゴゴゴゴズキューみたいな音がして、心臓がもう耳の中にあるみたいな、でうわやべえとか思って、でもう見る見るさ、耳からなんかその出るわけ、なんかピンクともオレンジ色とも言えないような液体が、絶対俺は脳みそ出たと思って
出ないから
でも耳ですよ、だって、
うん、そう、
耳からそんなもん出たら、脳みそが飛ぶじゃないですか、
思わない、続いてないし
脳汁
やだやだ、ちょっとその話
しちゃうと中岡わしはもうダメじゃきりっていうぐらいの
その色だったんでしょうね、で
もそう脳が不意打ちみたいな感じになって、はい、でまあなんとかその動けるようにはなったけど、左耳が今まだちょっと今聞こえてづらい状態 で、はい、でとりあえず来ては見たものの、
はいはいはい、
右耳しか聞こえないのに普段左耳でものを聞いてるから、お客さんがパッてこうやって言ってる言葉をはーって左耳で聞こうとする
でも耳に白いも詰まってる、
耳綿詰まってる
ふざけてるようにしか見えない、
完全にふざけてるよね、
聞こえない方の耳で、
つければよかった、耳ポンってこうあの手品のポンって耳の、
いや、そこは結構苦戦してましたよね、やっぱ聞こえない、
そう、
立ち位置くるくる回ってましたもん、そう、
なんとかね、普段の接客をほら左でやろうとして右に向くんだから、はい、商品が背中側になっちゃうからくるくるくるくる回ってお客さんはなんとか右に誘導してって、今回それが一番苦労したかな、お客さんも多分苦労してると思う、俺その聞こえるのも聞こえにくいけど、
はい、
どれくらいの音量で今自分が喋ってるかが分からない、
は
ー、それ最初に合流した時に堀口さんに言われたんですよね、
うん、すごい声が小さくて、
あ、へー、
向こうに拾いに行って 持って話をしてて、なんか遠いなっていう感じだよね。俺の声は全部聞こえてるんだけど、
はいはいはい、
でそれに対する返答も、まあ、聞こえてる、全然問題はないんだけど、とにかく声が小さい。
へ、
多分その調整が、耳が聞こえてないから調整ができないから、こんなもんだろうで話してるのが、まあ、合ってない、その環境に。
はいはいはいはい、
環境っていうのは車乗ってて騒音がするわけじゃない、ロードノイズがするわけじゃない、
はいはい、すごい違いますもんね。そうそうそうそう、これで撮ってるからよく分かるんですよ、
う
ん、
そう
車で撮ってる電子音うるさいこと、
ゴーゴーゴーゴーね、
うん、そうそう、だからそれが合ってないんで、あ、聞こえてないんだなと思った。
そんな中、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
本当にございました。自分の仕事も今回ちょっとかっちょいいパネルを作るんだって
、
短期間でやったけど、
見やすくて
メーカーらしくなったかな。
そうそう、
あれはすごい素晴らしいよね。
ちょっとあの仮、なんて言うんですか、仮の体験じゃないですけど、
え、
クランクを投げるお客さんが来て、塚本さんが埋まってたんで、
あ
の前で説明してるときにいい気分でした。これですよ、この色いいですよ、
それおもろいね、
これ俺ハマったんですよ、これはフランクでこの色覚えたんですよ、だな、オレンジ、赤、ブルーの、あの黒、アラバマレッドグロー、
あ
ー俺これ、それまでも赤は興味あったんですけど、確信持ったのクランクなんですよつって自分のなんかやったかのように綺麗に、まあどういうもんかというと、なんですか、パネル上のところにミブロのルアーが、今まで作られたルアーが、まあ、カラーチャートじゃないですけど、うん、本物が全部ずらっと並んでるんですよね。
去年まではさ、あのテーブルの上にさ、
はいはい、
ルアーペペペって何個ずつか並べて、はい、で上からアクリルのケースみたいなのかぶせて、
はいはいはい、
でも照明も何もないし、
はい、
どこに何があるかも分かんない、まさかそんな感じでルアー置いてるなんて誰も思ってないから、
はいはい、
ってなって気がつくとだんだんだんだん物置になってって、
ね、必ずそれになりますね。
ミブロってその旗みたいなのだけはあるんだけど、何も商品置いてないブースっていう、
はいはいはい、パッと見て見えないし、
ね、そう、
奥の奥で、
それの反省があって、でたまたまその去年の年末か、
はい、
関西方面うろうろした時にナイルさんのところに寄ったら、
ほうほうほう、
ケビン・マンダムがなんていうかな、トロフィーだかなんだか持ってハーってやってるやつが上にあって、ほうほうほう、その下の方にストライク・キング あのプロシリーズのクランクが並んでるっていうものが、多分向こうの反則品なのかなんか分かんないけど、それをナイルで仕入れて、でお店に飾ってあった、
はいはいはい、
それを見た瞬間に、菅さんちょっとこれ見せてもらっていいですかって、でそれの写真撮りまくって、
はい、
裏どうなってるわ止めてんやろうとか、
あ、
全部見て帰って、よしこれ作ろうみたいな。
へ、
ただ写真をね、どうなのにしようか、
はいはい、
やっぱほら最初はバンダムがハーってやってるとこの顔を俺に変えよう
ってちょっと見たかったですけど、そのバージョン
ナイトロズイナインって書いたシャツでハーってやってるんだけど顔俺みたいなのを最初考えたけど、これちょっとシャレにならないなって、
はいはいはい、
大して面白くないな、おまけにと。
外した時の傷が深いですよね。
そうそうそうそう。それでお客さんからちょっと募集して。
はいはいはい。うん、
いや、そう、あれすごい良かったよね。俺でも逆に今回の、はい、まあ、いくつもある反省点のうちの最大のものの一つは、重機だね、展示機器。
お、
ロッドの展示の方法をもうちょっとね、
はいはいはい、変更するんですか。
うん、それしたいなって、ずっとそう思い続けてたんだけど、最終的にこうしたいという形が自分の中で固まりきれなかったんで、
はいはいはい、はい、
で、まあ、去年と同じような形でやったんだけど、まあ、来年はね、ぜひぜひもうちょっと
かっこいいやつ、
かっこいいやつに、おお、バンドがこうやってガーッとやるようなやつをぜひ
そっち
導入したいなと。
こっち側見るとナイトロズ E9 のあのやつに俺の顔がはまってて、ロットの方側見るとそこに堀内さんの顔がはまって
て、
すごい安いブースみたいな、
黒赤黄色みたいな色が目立つっていう、そうそうそう、
基本的にマクドナルドと一緒だよね、あの色。
一緒ですね。
そうだからもうちょっとその色の割合を変えるだけでこうも変わるかっていう、うん、例だなっていう。
確かに ちなみに堀口さんの体調は良かったですか？
何の話？
いや、塚本さんはその状態で来たじゃないですか。
全然、俺は
普通に、
うん、おかげさまで。
まあ、僕も全然元気でしたけど、
うん、あ、でも本当にね、塚本さんから最初その連絡を受けた時は、まあ、電話してたのよく、
はい、
そうすると明らかにいつもの声とは違う声で電話口出るわけ。なんだろうこの声っていう感じなの。
その時もう耳出た後
だからもう耳がこっち聞こえてないから、普段使ってない右側で電話をしてるっていうのと、でプラスでいつもだったらさ、こっちに電話左の肩に電話を挟んで作業しながらでも話するじゃん、リップ付けやりながら左側に置いて挟んでやる、
はい、
右側にねやって作業って意外とできないんだよね。右手で作業
するのフォーム変わると、
あ、すげえそれでこうなんか苦労してて、
あくまで我々は電話の時作業するつもりで電話してますからね。
本当、
はい、
マジで
僕ではも
う絶対
常にイヤホンマイクです。
あ、本当、はい、絶対負けないし無理、絶対
堀口さん無理っすよね、作業的に、うん、
絶対無理。
ああ、無理っすね、
無理。エポキシが固まっちゃうじゃないですか。
まず無理っすよ。
あ、絶対
です。僕の作業ですね、うん、エポキシねってやつが固まって使えなくなっちゃうから、うん、そのエポキシ使うまでは作業継続しないといけないじゃないですか、
うん、だからそういう時は、
でそれでこんなことやってるんですよ。
ああ、俺もでも寝ちゃったらもうしょうがないから、それ終わるまでちょっと悪いけど電話出ないで、
それは
後から折り返すっていうパターンだけど、はい、いつもだからスピーカーフォンにプッとしてる。そんな全然関係のない話をかれこれどのくらい喋ってる
今ですか？25分です。
あ、本当
に、はい、
まあ、関係なくもないんです
よ。まあまあ前振り
待ってください。
まあ、すいません、はい、いきなり確信に行っちゃ
う
だから、
ね、そうですね、あっためないと、
はい、
でもとにかくやっぱいろんな驚きがありましたけど、何も持ってるんですか。デジを聞いてもらってるっていうことに対する感謝から、
うん、
この疲れてるのにみんながやっぱり撮ろうってなったんですよね。
ありがとうございます。
撮っとかないと撮れなくなっちゃうんだよね。
そうね。
あともう一つ、
こうやって
揃う、そうそうそう、揃わないんですよ。
揃わないね。
あとやっぱイベント終わった後ってみんなやっぱちょっと悲しいんですよ。終わったから名残欲しいんですよ。
赤涼感ってやつ。
そうです。喋りたいか、もうなんかすごい楽しかったと思うんですよ。僕も帰った瞬間めっちゃ寂しくなるんですよ。きっとぐちゃぐちゃの家に戻ると準備で、あったら嬉しいのかなっていう、あ、そうそうそうって思い出せるかなっていうのもあったんですよね。
明日から現実が待ってるからね。
そうそうそう。色
の
急変
なんかね。
別の予定入ってますからね。この感じ。
来週末まで納品できるかどうかの勝負だからね。
そうそう、塚本さんが多分一番ね火ついてるの。
週末退場と全然変わってきちゃうからさ。
そうですよね、まあ、体だけは気をつけ
て。今日ここで寝てても、はい、多分もう仕事してる夢見てる。
いやー、そうですよね。
夢の中でさ、だいぶ進んだと思って目が覚めたら、あ、やってなかったっていうあの悲しさ。
わかる。
吐きそうになるもんね。
きついよね。同じ作業ずっと続けていくもんね。
このまま僕もイベントの話し始めると完全脱線するんでやめときます。1月僕もだいぶやばかった。
やばかったよね。声かけなかったもんね。
知ってる、知ってる、知ってるよ。
誰にも電話するタイミング見つからなかったですね。もう、うん、みちみちすぎて。
みんな分かってたから電話しなかったでしょ。
そうそう。サイレントピリオドだったもんね。
開発さんも連絡なかったです。
ああ
開発
さんも一応やっぱ電話多いんですけど。ちなみにそれで、まあ、今回どういうことがあったかっていうのも、まあ、来なかった人で、うん、なんかまあ。話そうかみたいな話をこの前にしてたんですけど、一つ割と話題として多かったのはカタログですね。
カタログ
ありません
か、はい、紙物の、
ウェブでね今これだけやってる時代なんだけど、
はい、
なんかでもなんですかね、なんかカタログってみんなワクワクするのかな。俺ら子供の頃もカタログ見てたから。
どっちの気持ちも分かります ね。映画とか見に行ったら買う人間なんですよ僕は。
パンフレット、
はい、パンフレットマンなんですよ。
なんか行ったっていう証明だよねあれね。
そうなんですよ。
名残惜しい感じ。
はい。やっぱ楽しかったの継続しようとしてる。うん。だけどちょっとすいませんね。マナーにしときます。ちょっと祭りのカタログが違うとは思うんですけどね。やっぱ聞かれたのが品番覚えれないって言われたんで。
まあまあそれはそうです。
あのメモ渡してました
けど。それは確かに。
これで
ね。その通りだね。
でもなんかねチラシみたいなのを配るのも
そうなんだよね。
そう
ですっぽいし、ある程度こう総合カタログじゃないけどさ、はい、厚みもあって情報量もあってっていうと、まあ年のように変わっていくじゃない、
はい、
ラインナップが、
うん、
ま
あね、
ね、今までこう拡充拡充できてるので、そうするとこの時点で紙にしちゃったら使用期間なんてそれこそショーの期間中、それこそ2日間だけなんだよね。
ああ、終わった後はそれを配るとかないその機会。
まああるにしても数は知れてるよね。
はいはいはい。
だその瞬間のためにって考えると、うん、で躊躇しちゃうよね。
うん。
ある程度もう固まってきて、もしくは一気にラインナップをドーンと。
うん、
大手メーカーみたいな感じでやるんだったらそれはそれで成立することだと。
どっちかですね。
どっちかなんだよね。
美術のギャラリーとかだとカタログはないんですけど、必ず値段と、サイズ、値段、タイトルみたいな、もう本当に白黒の A4 の、要はもうワードのやつと、地図でこうどこに置いてましたみたいなので、なんかそういうカタログじゃないですね、リスト。
うん、
みんなの欲しいのは多分カタログではあると思うんですよ。その多分ちょっと読み物的なのが入っててみたいな。機能的にはまあリストはまあ簡単にできるじゃないですか、
うん、
があったら、まあ、その人らの気持ちとはまた違いますけど、うん、役立つ部分はあるかもしれないですね、
うん、それは分かる。
すごいシンプルで、もうその時用ですもん、やっぱり、
うん、だからみんなねカメラでね写真撮っておくんですよ。
はいはいはい、
スマホのカメラでね、
うん、
それはすごく分かって、よく分かって、そのあこれいいなって思ってもらったのもその品番を写真で。
ああ本当ですね。
ということなんで、でもありがたいですよね。去年と全然違う反応ですよね、それは、うん、
それは本当に今年共通してた反応で、
価値ですよね。
そうそうそう、
本当に。
あともう一つ考えられるのは、まあ、名刺代のカードみたいなのを作って、
フライヤーはあった方がいいかもしれないですけどね、
モデルごとに、
はい、
でそれを束ねて渡すような形にすれば毎年足していけばいいわけじゃない。それこそポケモンカードじゃないけど、
はいはいはいはい、
それを全部管理するのも、
まあ、
それはそれでまたね
すごいですよ。
それつな煩雑さを伴っちゃってさ、また余計な間違いとかがあって、それでかえって迷惑をかけちゃったりなんていうことを考え出すとどうしようってなるけど、まあちょっとでもまあそれは一つ紙物が必要だっていうのは、今回皆さんがそのカメラで撮ってるというのを見て、そう、うん、感じましたね。
ああ、その文化僕にはまだ根付いてないやつですね。確かに情報って今の人文字情報も全部カメラで持って帰るんですよね。
そうそうそうそう。
ああ、
そうなんだよね。ちょっとした値段とかちょっとしたスペック忘れないように、まあだメモだよね。
はい、さっき25分ですねとか言ってたの全然違う数字見てました。まだ28分でした。
本当。
はい。でも、まあ、本当に質問の力の入り方が本当に目がけてきてくれてるから興味があって、
うん、ちゃんとだから JPR とかっていう番手を指定して触りに来てくれてるお客さん多くて、
はい、そうですね。もしかしたらジャッキングロッドはどれっていう。
TCR は持ってるんですとか、
はい、あそうですね、
うん、UTR 使ってるんですっていうお客さんがすごく多くて、
はいはい、多分大きく言えると2つですもん。その過去の何文化を持ってて、うん、新型を触りに来た人と、うん、初めてなんですけどとにかく、うん、あの触ってみたくてって
、ノースフォーコンポジットに興味があるっていうお客さん、だから去年の段階ではノースフォーコンポジットって何っていうところから
入らなきゃ
いけなくて、
いや面白いわ。
1年でだいぶ認知度がきっちり上がったなっていう、うん、そう、お客さんそういう手応えはありましたね、
うん、口コミなのかもしれないし、まだまだね、努力は足りない部分はあるかもしれないけど、でもなんか今回はその広がりというのを明らかに感じたよね、うん、
あれだね、ボスのボス感が上がったからだね、
上がってましたね、
どこに感じるの、それを
体のシルエットです
、ね、横からでしょ見た時でしょ、
厚みが、
あ、厚みが、はい、すいませんね、なんか足ばっかり細くなるような感じがするんだよね、いや、なぜなら
上
半身の方
が足は変わらない
って、ね、そう、足は変わってないから、はいはいはい、どんどんどんどん足が細くなってるように見える
外人っぽいな、それ、あと値段もよく聞かれたのが印象的で、それも嬉しかったんですね、やっぱり。
そうね、値段はね、値段いくらっていうのは最終的に買おうと思わないとまず聞かない話だもんね。
すごい評価の一つというか、ガチなんですよね、自分も買い物するときやっぱり真っ先ですよね、面白いなっていうのと同時にも値段見て最初になんかもうその人がスタートするんで、あ、分かるっていう、その気持ち分かる。
あとはでもやっぱりお客さんはそうカタログっていうか、そのウェブサイトのやつとか見て興味を持ってるけど、やっぱなかなか触れる場所がないから、今回その触りに来ましたっていうのが、
そう、そうなんですよね、それもね、
なんでしょう、本当にブースを出す意味はそういうところにあるっていうのをやったら、本当にそれをしに来てくれるお客さんがいたっていう、あの満ち足りた感じ、
そうそうそうそう、やっぱね、なるべくだったらそのお店に置いてもらいたいって気持ちはもちろんあるけれども、はい、でも今のお店の事情っていうのもあって、僕も、ね、店やってた頃から思ってたことで、うん、これだけやっぱ釣り具メーカーがたくさんあると、はい、それのじゃあ全アイテムを並べるかってなったら、
は
い、お店のリスクというかその在庫管理のどんだけ大変なんだって話で、うん、だから結局、まあ、今回みたいなんでこういう場をがあって、そこにもし触りに来てもらえるんだったら、それが多分一番、
そうですよね、
だからそれはやっぱり僕ら、ね、ロッド提供してる側としてはこういう場所に出店する価値だよね、価値だし、やらなきゃいけない使命だよね、そう、文字情報だったり映像だったりなんだかんだ出すんだけど、ウェブを使ったりこういうデジオだったりで、だけどやっぱり実物を触ってもらうことに勝るものはないわけで、そういう機会を自分からこっちから作っていかないとやっぱりいけないんだよね。だからこれはまあね、そういうこういうショーに出ることの賛否を唱える人もいるけど、でもやっぱ少なくとも僕らにとっては必要なことだと思ってるん
です。そうですね。
うん。そうですよ。
あ、やんないと分かんないんですね。何を提供していいか、そのショーをするにしても、今回やったから次回じゃあこんなん準備してこよう
と、まあ、そうだね、そうだね、こうやって、まあ、ちょっと反省会してみたと
か、お客さんが何
あるけど
求めてはんやろうは、顔合わせのが一番早いですね、
そうそうそう、
でもだいぶいろいろ変わってきましたよね、まあ、最初のうちはブースの隅に段ボールみたいなのを立ててブランクとかをピューって、
うん、
立てて
やってた年も
あったし、座ってるみたいな、
あ、
状態からスタートして、
何年目ですか、ちな
みに。11、12、13、14、15、
1年目から出て、
うん、
2013ずっと出て
た、ね、そう、2011、まあちょっと別の枠を借りてやってたんだけどね、で12は単独、13から塚本さんにアテンドしてもらって、14は塚本さんと事務所でしょ、
僕が仮で手伝いに行き
ました、うん、そうこうしてるうちに、まあ、ちょっと時間かかっちゃったけど、なんとなくこう形も見えてきたし、
はいはいはいはい、
で逆に今までのものを踏まえながら来年はこうしたいなっていう、はい、より具体的なものも出てきてるんで、それはねちょっとね、
お客さんもあるかもしれないですけどね、去年ブースだけ見てたかもしれないですよね、
うんうん、
なんかやっとんなで、
うん、
でその1年間になんかちょこちょこちょこちょこ聞いて出てくれたらぜひ触りに行こうっていう、
うん、
そうあるかもしれないです、雑誌で見て、
うん、触る機会、身近に持ってる人がいて、その人の竿を使ってくれて、 はいはい、じゃあっていうんでその人たちとまとまって2、3人でこう見に来てくれるっていうパターンが結構多かったようなので、それはやっぱすごい嬉しいよね。実際にだって釣りをしていいと思ってくれてるんで、それは本当何よりだよね。
多分勝った人も自慢してるはずですよね。ちょっとごめんっつって、
うん、
触ってみっつって、
そうなんだよね。だから
いやあの楽しそうだったな、お客さんがそれがやっぱちょっと去年とはみんなの表情もだいぶ違う。不安げに
やっぱするとかじゃなく、チムシというこの何て言うんですか、このワンクッションが引っかかりやすさというか、
ポケットティッシュだいぶ面白かった
ですね。
あのポケットティッシュも大概そうだし、
そう
チムシっていう柔らかいものに一回触ることによって奥にいるあのなんかこう
ちょ
っとつきにくい二人が意外とそこにこう入っていける道筋になってる感があって、
ね、そうだよね。
去年はでもそれ思ったんですよ。あ、役割あるんだな、うん、自分もできることあるんだなって。
ありますよ。
やっぱサオの説明できないですから、そんなにその部分的なというか数値なので、去年本当にそれでビビってたんですけど、あ全然なんか
そんなことないよ全然。もうだって、
いや理解はちゃんとしてるんですよ、
うんうん、
でもすごいマニアックなこと聞かれたら困るじゃないですか。
いや全然だってそれは自分の体験から話せばよくて、
うん、あじゃあ担当者じゃない時があるじゃないですか。
ああ
で、まあ、
でもそれは振ってくれればいいし、
そうですよね、
うん、
いやすごい今回は自分自身の働けた感はありますよ、
うん、やっぱ着ぐるみ効果高えだから来年は俺もホイールさんも着ろうか。
来た、
レッサーパンダホイールさん似合うんじゃないかっていうのも
荒井君ですか。
出た
荒井君
それちょっと待ってさっきのもう僕買ってるってことは借りる気満々ですよ、
ね、そうこれだからあのあれほら山岡が今回来てた
牛で
ミル姉さんやるから
それもありましたね、衝撃のイギリ。2日目いろんな人に声かけられましたよ、あれ何なんですか
あれ何なんですか、面白い。
チムシに聞いてくるの。
そうです、
僕
来た
まま山岡さんじゃなくて
どういう関係なんですかとか、なんかいいんですかとか、なんか本当に
来年はだからトールちゃんとか着る人も増えたらいいよね。
可愛いですね、トールちゃんすげえ似合いそう。
トールちゃんだね、
ま、説明をちょっと入れると、あの
パズマイ
ティムコの、
あ山岡、ね、
ティムコの山岡さんに予備で持ってきてた牛の着ぐるみを、
てかあれすごいよね、そのブースに遊びに来てくれて、はい、でうちらのその竿をなんか、まあ、ちょっとこう、
はい、
触ってどうのこうのって言って、出来原ダムがどうの、ミドストの次がどうのこうのって話をしてて、でつむしがそう足元から着ぐるみを広げて子供にパンツ履かせるように差し出したらそのまま何の抵抗もなく履く、
はい、っ
ていうと、そのままグイーって着せて上までボタン止めてかぶって写真撮ったら一個で撮られて
そのまま着たまま
ティムコに帰る。
服以外ブースにいて9割超ガチな釣りの話か道具の話してます。
そう
びっくりしましたよね、スリングの話も、うん、すげえなっていう脱ごうとしたからいいですよっていう、
そのまま明日返してくれたらいいんでって言ったらニコニコしながら
ニコニコ、
しかも一人で帰って
きた
ハート強いよ、ね、
ハート強いで、あのその日終わるまでそれで仕事していたって。
あ、そうなの。
そうです。
ティムコでずっと来てたらしいです。
怒られなかったの？大丈夫
だから、ね、割と動揺、なんか動揺はあったみたいな。
あ、
そういうキャラじゃないのにって思ってる人らもいたみたいです。あとは僕のお客さんが間違えて行ったみたいです。
チムシだと思って
周り
に行ったら山岡だった。
チムシがティムコにいるって。
っていうか、まあ、牛見ても行っちゃったら あれ違う人だって言っても。寸前で、あのバック食わない魚みたいな、
あ
何回もバイトあったって、
もうまさにそのミドストの世界
そうそうらしいな、
ずっと後をつけさせて、
そう。いやそんなんもありましたね。いやあの人はやっぱ面白いわ。いや、ああのまだいけるな。今何でしたっけ。なんで、そのクッションの話ですよね、着ぐるみ。
来年はだからレッサーパンダボスが着る。
了解です。
ボスターパンダ。
いや似合いそうですね。
めっちゃ似合うと思う。尻
尾超似合いそう。
縮小絶対痩せてやるぜ。
何ですか。なんかでもダルマ大使みたいな顔で写真写ってるじゃないですか。
うん、
か
まあでもそれも一応、うん、その何にとっつきにくさみたいなのって。
真面目に返されても困るんですよ。
縮小。次の話題いきましょう。
はい。うん、でも確かにでもほとんどの人がとっつきにくいですよ ね、
まあ、ね
そんなしてなければ。ああそうなんですよね。僕じゃあ特別とっつきやすい顔かしたらそういうわけじゃないんですよね、
うん、一番とっつきやすいのはティッシュだよね。
そうですそうです。ぼーっとしてるときに怖いって言われたのも結構僕昔にあったのを覚えてるんですよ。ティッシュは今回ちょっとなかなか関東省っていうんですか、なんか役立ちました。
いや本当ありがとうね。
多分200個ぐらいですかね、吸った枚数でいうと。で配った数が200超えだと思います。
ティッシュを、
ポケットティッシュ
で、ね、そうチメシが用意してくれて、それを
あれは何
来場者に
書いたやつをコピーして切って、ね、
そうです昔ちゃんと印刷したバージョン作ったことあったんですよ。でそれ1000個作ってはけちゃった後めんどくさいからやってなかったんです。でこの前のキャスティングさんのイベントでやろうと思ったんですけど全然時間足りなくて、でマスも何も入ってないやつを買って、でも手書きで白黒だったらアラが見えにくい、うん、白黒で書いて、でコピー機で今厚紙光沢紙っていうのがちょっと高いけどあるんですよ、うん、それだと入れた時に茶畜なんないですよ、テカってしてるんで、
お
おと思って、それで一回やって経験値があったんですけど、やろうと思って間に合わなくて、金曜日来た夜にこっちのマクドナルドで原画を描くっていう、
すごい
孤独な作業をやってました。でコンビニは今コピー機どこもいいんですよ。新しいとこ入ると必ずその機能あるので。
で自分で切るの、ハサミ
ナイフだと早いんですけど、ナイフ使える場所なくって。
そうだよね、カッターパッ
ド、ファミリーマートの角の椅子のコーナーって最近あるんですよ。イートインのところでずっとちょきちょきやってた。
ありがとうね。
あれは良かったですね。
良かったね、本当に感動するね。
ミブロがカタカナだったのをさ、途中からアルファベットにしたの、どの段階でしたのそれって。その
一枚
マクドナルドの段階で。
あ、そうです。あ、じゃなくて一枚で。ポケットの A4 で A4 の中に8コマ作れるんですよ。
あ、あれその8コマまでは手書きでやる、全部やってるわけ。
あ、そうです。
ってことは8種類あるってことだ。
で僕。そこまで最初考えてなかった、自分バージョンも作ってあったんですよ。だからあそこで自分のティッシュ配っても、しむしさんって来る人なんてすげえパーセンテージ低いんですよ。それで途中でそれ作ってから、これ、共通のやつ作んないとダメだと思って、共通のやつの原画は2個しかなかったんですよ。その2個の1個目は、うっかり癖で、ニブルってカタカナで、ロゴなのに書いちゃって、これ、それでも1個目作ってしまって。でそれを何個もするとすごいたくさん吸わないといけないじゃないですか、
うん、
だからたくさん入りそうなやつはめんどくさいけど2個同じ内容でちょっと違うのを書いてある。だから2種類やったんですよ、あのバージョン。で必要から2日目完全に足りなくなって、全部そのバージョンズの貼り合わせたの原画でマスターを作って吸ったの2日目それだけで済んだっていう。だから一応8種類やったんですよ。
なるほどね。
だから2種類謎コピーなのに2種類、うん、ちょっとカタカナバージョンもある。
途中でお客さんが手に持ってみたらカタカナになってて、カタカナあるんやと。
そうなんですよ。
てか途中で面倒くさくなったなと思って聞いたらそっちが先やっていうから、
ロゴなのにカタカナで書くなって自分でも思ったんです。緑川さんの顔がっていう感じ。やべっつって、あの時間的にはこの後じゃあサオの話に入ります。そうそう、はい、マジなやつというわけで、ちょっと一旦ここで終了します。
続きます。